ス。
ナイスは沖縄で活動する自主映像サークルです。このポッドキャストではナイスメンバーによる映画レビューやナイスの上映会情報など映画映像に関わるさまざまな情報を発信していきます。ナイスポッドキャスト2回目、代表の沖田ですけども、今日は、私による、呪怨第1作、まあ、ビデオ映画版第1作の、呪怨のレビューをしたいと思います。はい、ナイスポッドキャスト第2回目は代表の沖田がやりたいと思います。テーマは呪怨です。まあ、なんで今更呪怨なのかというとですね、公開当時僕呪怨っていう作品が割と嫌いと思ってました。で、なんでその嫌いと思ってたのか今ではよく思い出せないんですけど、ちょっと機会があって改めて、まあ、1作目のビデオの作品ですね、2000年のやつですけど、見る機会があって見てみると、まあ、非常によくできている。で、加えてですね、やはりその J ホラーが進化していくのに、まあ見逃すことのできない一つ大きな成果を収めた作品だったかなっていうことを思いました。で、これあんまり他で言われてないのかなっていう気がしたのですね、改めて何がどうその J ホラーを高めたのかっていう説明をしてみたいと思います。J ホラーの歴史に関しては、まあいろんなところでもうすでに語られているので、ここではさらっとだけ言います。1961年に回転というイギリスのホラー映画があったそうです。古すぎて見れてないです。で、ここでの幽霊表現がなかなか素晴らしくて、で、これを日本の小中千秋という監督がいろいろ試行錯誤をして、まあ、日本のホラー表現の基礎を作ったということで、1989年にジャガンレイというビデオ映画があってですね、これは小中千秋は脚本なんですけど、監督ではなくて脚本なんですけど、まあ、この作品が非常によくできているということで後の J ホラー作家に影響を与えたと言われています。で、ここでまとめられた、ホラー表現のことを、まあ、俗に小中理論と言いますけど、特に理論というなんすかね、まとまった文章があるわけではなくて、まあ、一つのテクニックとしてテクニックのことを理論と、まあ呼んでたらしいです。この小中理論を参考に、いろんな試みがされて、特に高橋宏という脚本家を中心にですね、いろんな試みがされて、一つピークになったのが1996年の女幽霊という作品です。中田秀夫監督、高橋宏脚本です。もう いわゆる幽霊映画なんですけど、J ホラーのエッセンスが詰まった、非常にいい映画、非常に怖い映画だと思います。ホラー映画を作る人はまずこれ見た方がいいと思います。で、女幽霊がもうこれをですね、なので J ホラーの流れの中では一つのピークに達したかなと思います。幽霊をどう表現すると怖いのかってことですね。で、この中田秀夫と高橋宏のコンビは1998年にリングという作品を作ります。まあ、リングについては特に説明はいらないかと思いますけど、女幽霊はもう純粋に幽霊をテーマにした映画でした。これに対してリングの方はですね、謎解きありですね、タイムリミットありでですね、サスペンス要素を加えていわゆるドラマチックに仕立てて、作った作品として大成功を収めたのかなと思います。まあ、なので女幽霊が本当に怪談として淡々と進むのに比べて、リングは非常に、ドラマがきちんと進行していくので、そこは、観客の興味を引いたのかなと思います。で、同じ時期に1997年なんですけど、キュアという作品があります。これは黒沢清監督、高橋宏脚本ですね。キュアの方は、最高サスペンスっていうんですかね、最高ホラーっていうのかな、幽霊ものではないんですけど、いわゆるその小中理論を前提に作られたサスペンス映画ということで、非常にいい映画だったなと思って、まあ僕自身も人生ベスト級に大のお気に入りの作品です。女幽霊、リング、キュアは実は高橋宏さんという脚本家が全部一人でやってます。なのでこの時期ですね、 J ホラーの礎を作るのにどれだけ貢献したのかなっていうのがよくわかるかなと思います。まあ J ホラーの流れで、こういう流れがあって、その中で2000年に出てきたのが呪怨です。 まあ、呪怨のストーリーについては、あんまり説明しなくていいのかなと思いますが、まあ、幽霊屋敷に踏み込んだ人がですね、次々あのかやことトシオっていう2人の幽霊に襲われて殺されてくって、言っちゃえばただそれだけの話なんですけど、呪怨は今までと決定的に違う一つの要素があります。ここからネタバレに入っていきます。呪怨以前の J ホラーは基本的にバイオレンスにはあまり正面に位置づけていないような気がします。アメリカあたりでは非常にもうホラーというよりもスプラッターがうじゃうじゃ作られていて、もう血みどろバラバラみたいな、内臓ドロドロみたいなものがいっぱいありましたけど、日本のホラー映画作家はですね、あんまりそういうことに向き合ってこなかった、むしろ下品と思っていたんじゃないかなとさえ思います。まあ僕自身も当時そう思ってたかな。でそこでですね、呪怨がですね、そのバイオレンスを、J ホラーの中にしっかり組み入れて、しかも大成功させたっていう意味ですごい作品かなと思います。アメリカなんかでよくの行われているスプラッター映画はもうバイオレンスで、バイオレンスの結果として血みどろバラバラで、その殺人鬼から逃げれば OK みたいな映画が多いんですけど、呪怨はですね、 J ホラーの系譜を踏んでいるというところもあって、J ホラーってそのなんで呪われたのかわからないとか、不条理に命を落とすみたいな、よくわからない怖さも含んでの J ホラーだと思うんですけど、呪怨はそのバイオレンス、なぜバイオレンスが起きているのかもよくわからないっていう、幽霊と暴力という2つの恐怖がですね、あのわけのわからないことに主人公が巻き込まれていくっていう、なんすかね、恐怖の深みがあると思います。そもそも、主人公の柳幽霊が、家を訪れた時に、敏夫くんはすでにちょっとおかしな子供になっています。まあ、この時多分本当はすでに殺されていて、敏夫くんはすでに幽霊だったんでしょう。あの柳幽霊の後ろで猫の声でニャーと鳴いたりします。で庭になんか黒いべったりしたものがあって、これは猫の死体なのかもしれないっていうのを匂わせるんですけど、それはあんまり説明されません。でお風呂場で血みどろの何かがあって、手が血まみれになってるっていうイメージが柳幽霊がふっと見るんですけど、これは何を殺したのかもよくわかんないです。猫なのか敏夫くんなのかかよこなのかで、実は敏夫もかよこもすでに死んでいるんですけど、殺したのはかよこの旦那です。でかよこの旦那はですね、このあと、柳幽霊の家に向かって、柳幽霊の奥さんとお腹の中にいる子供を殺します。でおまけにお腹の子供を引っ張り出して、道に叩きつけるというような描写があります。でしかしこのかよこの旦那はなぜ暴力を行ったのか、そしてどうやらこの旦那自身、最後にですね、道端でビニールの中から出てくる手に襲われるという表現があるんですけど、これはおそらく自分で今殺したばっかりの柳幽霊の奥さんが、呪い出てきたものなのかっていう感じですけど、そこもあまり説明されない。そもそもなぜ佳代子の旦那はそういう暴力に走ったのかも説明されない。で柳幽霊がなぜそれに巻き込まれたのか、一応それらしい話もあるにはあるんですけど、それがなぜなのかあたりもよくわからない。よくわからないまんま、暴力が起こり、暴力の結果なのか、まあ、前後してなのか、呪いが起こり、このよくわからないことが起こっていく。で呪いとバイオレンスの両方で、迫ってくるっていう意味で、それ以前の J ホラーとは一線を画した作りだったのかなと思います。このよくわからないバイオレンスというのがですね、でしかも幽霊表現と相まって出てくるというのは、それ以降どうなんでしょうね。あんまりまあそもそも呪怨が僕嫌いだったので、あんまりそういうものを見てこなかったですけど、今の日本のホラー映画でその系譜をきちんと受け継いでる映画があるような気があんまりしないです。例えば幽霊もののビデオ作品なんかもう、ビデオ屋さんのホラーコーナーに行くとうじゃうじゃありますけど、本当にあった怖い話みたいなことじゃなくてですね、本当に、なんですかね、血みどろにされるバイオレンスとが迫ってくる。でそこに呪いがある、なんか そういうことをきっちり受け継いだ上で、もうでも呪怨も2000年にスタートなので、もうすでに20年近く経っているので、その次のホラー展開があってもいい頃なのかなと思います。はい、2回目は、沖田による呪怨のレビューでした。一応メンバーのみんなには声をかけていて、これからぼちぼち映画レビュー等々が集まってくると思うので、まあ3回目、4回目、ぜひお楽しみにしてください。それではまた。